聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書第6章の43節です。マルコによる福音書第6章の43節、新約聖書の73ページです。新約聖書73ページ、マルコによる福音書第6章の43節です。お読みいたします。マルコによる福音書第6章の43節、パンのくずと魚の残りを集めると12のかごにいっぱいとなった。以上です。ルーテル食堂クレアン、またゆりっ子という子ども食堂、地域コミュニティ食堂を始めてもう2年が過ぎていきました。初めは勢いで始めて、コロナ禍の中でですね、つながりが断たれているところで、なんとかみんながつながりをもう一回ですね、保ちつつこのコロナを乗り切っていけたらという、そんな思いもあって、教会が中心となって、ね、ワイワイガヤガヤと一緒に食卓を囲む、コロナの時にはワイワイガヤガヤではなくてですね、とにかく一つのところで一緒にご飯を食べるという、いろいろなご批判もいただきましたしですね、この緊急事態宣言の中で何をやっているのかというふうにも言われましたが、しかしですね、大体100人、今はですね、180人ぐらいが来てご飯を食べて行かれます。一番心配したのはですね、その費用をですね、どう捻出するかという、大人300円、子どもは無料ですね、そんなことでやっていけるのかという、そんなことをですね、考えてましたけれども、実はですね、やって、いけました。で、この2年間ですね、材料費というのを計算しますと、大体1回に、2000円もかかっておりません。材料費2000円で、大体180人ぐらいが食べてこれました。教会ですから、場所代とか電気水道代は教会が出しているのですけども、そんな中でですね、なんでそれでできるのかということでしょう。それはですね、支援があるからです。お米の支援から始まってですね、いろいろな支援をいただきます。そして一番支援を今いただいているのはお野菜です。毎日のように実はお野菜というのがですね、届きます。それをですね、冷凍をしてみたり、持つものはですね、少し持たせて使ったりをしております。一つも無駄にならずに、という捨てずにということをですね、思ってやっていますが、実はこの届けられる野菜というのはほとんど廃棄処分される野菜たちです。もうまだ食べられるのに消費者がですね、買わないという、そういう野菜が実は届けられています。それをですね、スタッフがですね、主婦力を使ってあるものでですね、食べるものを作っていただくという、それで実は成り立っています。そう思うとですね、廃棄される野菜たちっていうのは本当に多いんだな。そこから始まってですね、お米もそうなんですけども、お菓子もそうです。全てですね、廃棄されるものがですね、子ども食堂に集まって、全てではありませんがですね、そのですね、8割はそうかなと思います。そうするとですね、その原因っていうのは一体何だろうという、そんなことも考えるのです。なぜ廃棄処分になってしまうのかという、そのことをですね、実は子ども食堂をやりながら考えさせられています。今日はイエス様の奇跡物語です。有名な5000人の給食の話があります。イエス様は大勢の群衆を見て憐れみ、御言葉を語っておられました。時間が経ってですね、食事の時間になりましたけれども、誰もその食事の用意をしていなかった。そこでイエス様は5つのパンと2匹の魚で大勢の群衆に食べ物を与えなさい。それで弟子たちに命令されて、それが5000人の給食とつながっていったというふうにあります。しかし、その中で最近子ども食堂をしながら思うのは、5000人以上の人が食べて満腹し、しかし残ったものは12のかごにいっぱいとなったと書いてあります。残ったものはっ たしてその時みんなはこの残ったパンをどうしたでしょうか。捨てたでしょうか。廃棄処分したでしょうか。イエス様が祝福して与えてくださった命のパンを捨てるようなことをしたでしょうか。そんなことを思う時に、実はですね、子ども食堂に回ってくる廃棄野菜、お米、お菓子、これは全て神様が祝福して私たちに与えてくださったものではないだろうか。それは最後まできちっとですね、食べる、またですね、処理していただくという、それがですね、私たちに与えられた務めではないかなというふうに思うのです。まあ、東日本大震災の時もそうですけども、熊本地震の時もそうでした。支援品がですね、たくさん送られてきました。無駄にした支援品というのは本当にたくさんあるだろうなと思いますし、またコロナで、配った物資、配られたものがたくさんあると思いますけど、いまだにですね、残されていて、それが子ども食堂に回ってくることもあります。多分ですね、その日のですね、届いた物資はその日のうちに行き先を見つける、これがですね、実は私、東日本や熊本大地震の時に、教えられたことでした。その日届いた物資はその日のうちに行き先を見つける、そうしないと次の日にもですね、物資が届いてくる。じゃあどうしたらそれができるか。ネットワークです。つながりです。どれだけですね、ネットワークを持っているか、どれだけつながりを持っているか、それがですね、実は私たちにとって大切なことでした。そう思うとですね、私たちはこの地域コミュニティ食堂、つながりをですね、たくさん作っていこうということも一つの目標でもあります。たくさんの企業の方々や、また人々、また地域の方々と今つながってたくさんの支援をいただいています。それまたですね、その支援によってですね、また次へとつながっていく、これが一番大切なことなんだろうなと思うのです。イエス様が5000人の群衆を5つのパンと2匹の魚で満腹された、残ったものがあった、しかしそれを私たちはどうするべきか、それを私たちは今問われているように思います。きっと翌朝生ゴミとして出したってことはありえないでしょう。イエス様が祝福してくださって、で神様が祝福してくださったものです。きっとみんな持ち帰って家で大切にみんなでまた分け与えて食べたんじゃないんでしょうか。一つの食卓を囲んでまたイエス様の祝福をいただいたんじゃないでしょうか。そう思うとですね、私たちが今この子ども食堂ですね、行えているということ、それの大いな祝福を今日は思い、そして教えられた日でもありました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはついものを粗末にしたりしております。しかし主よ、もう一度私たちに教えてください。すべてのものは神様が祝福し、私たちに今日与えてくださっていること、そのことを十分に私たちは知り、感謝し、大切にすることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師の家族と共にで守ってください。まだ全国にあるルーテル教会、キリスト教会を顧みてください。そこに住む人々に今日も主の平安が与えられますように。ルーテル保育所、大乳幼稚園、そこに住む子どもたち、職員を今日もお守りください。今日もまたクリスマス会の練習をします。この練習が楽しいものでありますように、そして心を本当に喜びで満たされてクリスマスを迎えることができるようにしてください。今日もガザのこと、ウクライナのこと、また世界中にある紛争の中にいる市民、子どもたち、思います。どうか主がそこに共にいて、守り、導き、慰めを与えてください。一日も早い平和が訪れますように、主を導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。